Sound Art Something Delicious。
コロナの自粛がまあ少しね、ゆるくはなってきたんですけれども、今度は梅雨になったので、なかなか外をのんびり歩くというのができなくなっています。皆さんはフリータイムをどのようにお過ごしですか？こんばんは、国です。私はまあね、外を散歩するの好きなんですけど、5月とね、6月に入ってからとか、梅雨が始まるくらいまで気持ちよかったですね。ちょうどいい気候でいろんな植物なんかね、どんどん育ってきて、ただこう、ブラブラ歩いてるだけでとっても気持ちよかったです。で、まあ、森の片隅っていうんでしょうかね。まあ、そんな感じのところに住んでいるので、周りは自然が多いわけです。今宵はぜひ皆さんにも森の旅を楽しんでいただこうと思っております。バーチャル、想像の世界ですから、雨は降りませんし。だいたいお出かけをするのに山が好きか海が好きかって、そういう選択ありますよね。または、私はね、街歩きが好きなのよっていう方もいらっしゃるでしょうけど、やはり外に出たいという気持ちは皆さんお持ちなんじゃないでしょうか。さて、ぜひ今宵は森の世界へご招待します。実はね、そうしようと思ったきっかけがあるんです。5月中頃に見かけた新聞の見出しで、世界の森林消失、日本国土の5倍、過去30年間、国連が報告書っていうね、そういう見出しの記事がすごく気になって、それからいろいろ調べてみました。森がなくなるといろいろなことに影響が出てくる。そういう話はまあ時々聞きます。地球全体で循環していますからね。今、梅雨が嫌だなぁと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、その前にね、すごくいいお天気がね、続きましたから、大地はきっと喜んでいるでしょう。雨が降らないと水不足になる。森が荒れると海にまで影響するということを、東日本震災後の牡蠣の養殖をしている方がおっしゃっていました。牡蠣の養殖に影響するって。森に行くと空気が澄んでいて呼吸が気持ちいいというのは、皆さんも経験されたことがあるかもしれませんが、人間にも影響が大きいですね。さあ、森の旅。まずは深呼吸して、ご一緒に参りましょう。Sound Art。この番組では、Something Delicious をテーマに、様々なジャンルのテーマの美しさをご提案します。ご案内は私、国です。それでは、60分間の美しい小旅行に、出かけましょう。
Sound Art Something Delicious
Forest 森 Chapter 1 Life 暮らし。
今私が住んでいるところは笠木山のふもとというのは、まあ何度も話してますけれども、まあ森の一角ということになります。で、ここから森が始まるという感じのところですね。で、ここに住むことになったのは、まあ、いろんな経緯があるんですけれども、そのうちの一つに、森に住みたいっていうのがね、実はあったんです。なんだかね、森っていうのがすごく好きみたいで、でもそうかといってね、別に小さい頃森で遊んでたとかね、そういう子供だったっていうわけでもないんですけど、自分の住みたいところということで、まあ、いろいろ探して移ってきたのがここだったということです。皆さんもね、人それぞれこういうとこに住みたいなっていう、そういう考えは終わりだと思いますけれども、いかがでしょう？海のね、近くに住みたいとか、そういう方もいらっしゃるかもしれないですね。この森という言葉を聞くだけで、なんだかね、私はワクワクする感じが湧いてくるんですけれども、森というのは人間が住むにあたり問題がありますよね。まずはこう木で鬱蒼としているので、住もうとすると切り開いて場所を作らないといけないと。なんというかこう森の中に入るときっていうのはちょっとね、怖いような気持ちをこう神聖にしてないといけないっていうような、 なんかそんな感覚にとらわれるのは私だけでしょうか？思うに、森と人間の関係というのは、考え始めるともともと森があったところに人間が入っていくと、まあ、そういう感覚ですから、ちょっとこう敬虔な気持ちになるっていうかね、そんな感じです。なぜかと考えると、もしかすると、あの鎮守の森ってあるじゃないですか、あれなんかね、関係してるんじゃないかなっていう気がしたりしてるんです。鎮守の森っていうと、神社の周りですね。そこにはだいたい大きな木があって、ちょっとこうこんもりした感じになってますね。田舎なんかだと、こう神社のあるとこってすぐね、遠くから見てもよくわかります。大きな木がちょっと密集してる感じ、そういうところにあります。森と神社というのはセットになってる感じですね。だからなんとなくここへ入っていくっていうのは、まあ、こう勝手に踏み込んじゃいけないとか、まあそういう気持ちがね、どっかに湧いてくるような、なんかそんな感じが私の場合はあるんですけど、皆さんいかがでしょうか？ところで、神社の森というと、私の中ですぐね、パッと浮かんでくるのが明治神宮の森ですね。あそこはね、素晴らしいものだっていうことで、学術的にも非常に価値のある空間だというのをテレビ番組とかでも見ました。森には自然林と人工林というね、もともとからある森と、人間が植林することによって手を入れて作った森という、まあ、その2種類があります。そしてあの明治神宮の森は、人が手を入れた方、人工林なんですね。最初聞いた時にね、びっくりしました。絶対原生林の自然林だとばっかり思ってたんです。となると、あの森を作ったというか、まあ設計した、考えた方がいらっしゃるわけです。辿っていきましたところ、本田清六という方が中心になって作られたということに行き着きました。この方とそのお弟子さんが基本的な設計とか施工を計画して実行したというと、まあなんか簡単そうに聞こえちゃうんですけれども、これが大変な計画だったようです。明治天皇が崩御され、それを祀る神社を作ることになり、選ばれたのが今の場所。しかしその場所は当時ね、大半が沼地なんかで、とても森になるとは思えない場所だった。通常神社の森っていうのは、杉林なんかの針葉樹で、荘厳な感じがするものだった。まあ今でもそういう神社は多いですね。でもあの場所ではその杉の生育に適さないというのが分かっていて、それで考えたのが天然更新という形で、手を入れなくても持続し完成していく森だったんです。もちろん完成には150年くらいのね、年月がかかるわけで、自分で見届けることはもちろんできませんね。この本田さんは1866年生まれ、慶応2年です。明治になる6年前ですね。裕福な農家に生まれたんだけれども、子供の頃父親が亡くなり、借金などで大変苦労されたようですが、強い工学心があったので、苦労しながらも何としても勉強を続け、今の東京大学農学部に入学。最後は首席で卒業したという経歴の持ち主。その後ドイツの大学でも学ぶことになるのですが、そこで勉強した天然更新というやり方が、この明治神宮の森の基本になっているそうです。この天然更新という考え方、とっても興味深いので、後のネイチャーのコーナーでもう少し詳しくお話ししますね。とにかくあの森は人工林なんだけれども、今は作られてほぼ100年になって自然林に近くなりつつあるということです。あそこができたことで東京の初詣の名所にもなったんですって。私も行ったことがありますが、確かにあそこを歩くのは気持ちがいいですよね。梅雨が始まってね、これから夏にどんどんなっていくと、 暑い暑い夏がやってきます。今年の夏はどれくらい暑くなるんでしょうか。うちも昼間は暑いんですけど、夜はね、放射冷却というのがあるようで、窓開けてると結構涼しいから、ずっとクーラーなしでなんとかなってます。こういうのは森のいいところなのかなーなんて思ったりしますね。それからコロナウイルスで自粛の間もね、この森に癒してもらいました。ちょうど春になり始める頃に始まって、いろんなものがどんどん顔を出してぐんぐん育つのを見せてくれました。今は近くの田んぼにも水も入って、苗の緑もね、とっても目に鮮やかになってきています。本当に森に感謝です。
Sound Art Something Delicious
Forest 森 Chapter 2 Create 創作。
森にやってきた。森を歩くのは久しぶり。やっぱり朝がいい。あそこの木の間から朝日が差し込んで、いい感じ。鳥はもう朝早くからずっとおしゃべり。朝が来たのが嬉しくってしょうがないよって。空気がピーンとしてて、朝早く起きて得した感じ。森に来るとどうして呼吸がこんなに楽になるんだろう。町から出れず、自粛自粛で息が詰まって、こんな風に呼吸したのは久しぶり。はあ、息をするってこういうことだったのね。すっかり忘れていたわ。体の隅々から心の隅々まで、森に来て本当によかった。
Sound Art Something Delicious
Forest 森 Chapter 3 Nature 自然。
たらればという言葉、耳にされた方も多いでしょうか。もし何々だったらとか、もし何とかであればという、まあ仮定の話ですね。これがまあ先ほどお話ししていた明治神宮の森を作る時にも影響していたという興味深い話に行き当たりました。あの森を作るのに反対をした人がいるんです。その人は当時の内閣総理大臣大隈重信。この人はあの森を作るときに、あの日光東照宮とか伊勢神宮みたいな、そういうすごいところを作らなくっちゃダメだぞって言って、この林学に造形の深い本田博士たちのね、考えた計画に反対したんだそうです。100年経ってね、あの素晴らしい今の状態になっているあの森ですけれども、計画段階のあの森の話を聞いて、そんなヤブみたいなものを作ってどうするんだと言ったんだそうです。かなり強力に反対されたから、本田さんたちはもうね、一生懸命説明をしたそうです。こう数字とね、データを使って、日光で生えている杉と東京で生えている杉をちゃんと分析した。こう輪切りにしてね、育ち方を調べた。そうしたらやっぱりあの東京の杉はもうね、全然育ちが悪いということが分かって、ようやく納得して、あの土地には杉は向かないというのを納得してもらったんだそうです。もしあの時大隈総理の言う通りにしていたならばということは今でも言われるそうで、 まあ予測からいくとものすごく貧相な杉林の鎮守の森になっていただろうということです。やはりね、誰かに強く反対されても、自分の信ずるところはしっかりと貫かないとダメですね。木は適材適所。人間も一緒かな。さらに言うと、この神宮の森を作るにあたり、モデルになった場所があるそうです。それが仁徳天皇陵。堺市にあるこの古墳、今ではユネスコの世界遺産にもなっているそうなんですけれども、ここは原生林が維持されていて、厳然たる自然林ですね。だから参道の落ち葉は廃棄したり燃したりしないで、全部森の中に返して、森の木を植えたり切ったりっていうことは基本的にはやっていないと、明治神宮の森を管理している方がおっしゃっています。このやり方が先ほどライフのコーナーで触れました天然更新というやり方なんですね。日本の公園の父と言われる本田清六がドイツに留学した時に学んだ方法。この本田さんとお弟子さんの本郷さんという人が、東京の日比谷公園の計画にも関わっていた方たちなんですよ。さらにもう一人のお弟子さんの上原さん。この三人が中心になって計画を練った。当時の計画書によれば、この天然更新は四つの段階に分けて進んでいくんです。これは余談ですけど、この神宮の森の場所ですね。ここ全然肥沃な土地じゃなくて、沼地のようなところだったから、どうやらね、これが最初に決まった時、本田さんはね、やりたくないって思ったらしいんですよ。でももう場所決まっちゃってて、天皇をね、祀るところですから、反対できませんよね。じゃあここでやるにはどうするのが一番ベストかということで、まあ、考えに考えて出した結論が、この150年かかって徐々に変わっていく天然更新の森を作るっていうことだった。苦肉の策から生まれた今の森は、奇跡の森とも言われるようになるわけです。すごいですね。さて、4つの段階ですが、まず第1段階です。なんといっても、まあ、天皇を祀る神社ですから、見た目がね、神社にふさわしい森を作らないといけません。そこで、仮設の森を作る工程というのが必要だった。主木ですね、主になる木になる大きな木を中心にして配置する形で、敷地の中心にあった在来種である赤松の林を残して、そして剣木ですね。皆さんが献上した木、この剣木の中から大きなものを選ぶと。で、その間には成長の早いヒノキやサワラ、杉、モミなんかの針葉樹を植えて、さらにその下に将来の主木となるカシやシイ、クスノキなどの常緑広葉樹を植えると。そして第二段階、ここは高くそびえていた赤松や黒松が下から伸びてきた針葉樹に圧倒されて次第に枯れていくと。で、数十年後にはヒノキやサワラなどの針葉樹がメインになって、在来種の松は数箇所に点在するだけになると。なるほどね。そして第三段階です。今度はですね、カシやシイ、クスノキなどの常緑広葉樹が中心になってくる。今までのヒノキやサワラスギなんかもまあ混ざって、松やケヤキはほんの少し残る状態と。こう徐々にね、まあ淘汰されていくわけですね。そして最後の第四段階で中心になっていたカシやシイ、クスノキなどがさらに成長しつつ、第二世代目の木が育ち、常緑広葉樹林が広がっていくと。なんかいい感じですね。まあ、このようにして、主となる木が人手を介さず、自ら世代交代を繰り返すというのが天然更新の森の完成ということなんですね。でこの構想は、100年、150年という、まあこういう単位で進むわけですが、1920年に始まったこの明治神宮の森はちょうど150 100年を迎えて見事に循環する森になっています。さらにこの森を作るにあたり、樹木の購入が神社建設の予算に入っていなかったらしく、この時の植樹は全国に公募して見木してもらって、そこから土地に合いそうなものを選別し、で作業は勤労奉仕を募って実現させたということなので、まさに国を挙げて国民の協力によって出来上がった森だったとも言えますね。10万本の見木と11万人の勤労奉仕、そしてどれをどこに植えるかという博士たちの綿密な計画なしではもちろん実現しなかったわけですから、すべての力が結集された本当に素晴らしい計画だったのだというのが、今の森を見てよくわかります。全国からたくさんの木を集めているので、厳密に言えばこの森の植生は自然の中ではありえないわけですが、人間が持てる知識と知恵で考えた奇跡の森と言えるようです。作った後の管理も行き届いたというのは、もちろん忘れてはいけないポイントでしょう。素人考えで、まあ森は間伐しないと循環しないと思い込んでたんですけど、それは人間の都合で共存するにはということであって、本来の意味ではこの一見やぶのような森が限りなく自然に近い天然香森の人工林ということになるんですね。明治神宮のサイトによれば、当初は365種約12万本だった樹木が、最近の調査によれば234種約3万6千本に到達されているということです。さらに新種や絶滅危惧種、都内では珍しい動植物を含む3000種類の生物が報告されていると。ねえ、素晴らしいですね。いらないことをしない森。うちの周りにもこんな森があったらいいな。
Sound Art. Sounding Delicious.
木や花を見るだけで自然と思いますが、本当の自然というのはどういう形なのかというのは案外知らないものです。人の手によって作られた庭と全く何も行われていない庭というのは、きっとかなり違うものなのでしょうね。人が見て心地よいかどうかというのは、完全な自然にとっては全く関係ないことなわけで。うちの近くでも何も手をつけずそのまま放っておくと、どんどんジャングル化してきて、足を踏み入れるのも大変な状態になってきます。何が強くて何が消えていくのか、その辺はね、全く計画されていませんから、天然香森にはなりません。植林されたらしい杉やヒノキはそのままどんどんと大きくなっていくばかり。でもこれも50年もすれば倒れるんだろうか、今回の神宮の森のことを知って考えています。長期的なビジョンのない無計画な植栽は不自然を招くということなんでしょうかね。ところで、日本の公園の父と言われた本田博士は、苦しい生活の中で苦学しながら林学を極めていったのですが、一方で投資家としても有名で、月給4分の1天引き貯金を元手に、投資で巨万の富を築いたんですって。でも、大学を定年退官した際に、匿名でほぼ全てを教育や公共の関係機関に寄付したんだそうです。さらには、日々1ページ原稿を書くことを課して、370冊を超える著作がある。こういうエピソードを聞くと、森を作るのが難しいと思われたところに、奇跡の森を作った人だっていうのも、全く不自然には聞こえません。 少しずつの積み重ねが巨万の富を築いたように、100年以上毎日ほんのちょっとずつ変わっていく計画を本当に実現可能にしたわけです。自然な成長。人間にとってもそれはどういう形が理想なんでしょうね。理想と現実は違うということが人間界ではよく起こります。でも反対に、ビジョンを描けばその通りになる引き寄せの法則というのも起こるらしい。人間の場合は何かの化学変化が起こるんでしょうか？本当の自然を求める旅は永遠に続きそうです。今日のサウンドアート、いかがだったでしょうか？今日オンエアした楽曲は FM ピピのツイッターと番組ブログにて紹介しています。ブログにはトークの聞き逃しが聞ける音楽アーカイブもあります。ぜひ一度ご覧になってください。FM ピピのホームページから入れます。Sound Art Something Delicious。 今週の短い小旅行はここで終わりです。また来週一緒に出かけましょう。ご案内は国、音楽編集はディレクター梅田でした。それではまた来週。